ことができますことを感謝いたします。先週は連休でとても秋の涼しい風が吹く素晴らしい日が続きましたけれども、皆様はその日を楽しまれたでしょうか。さて、今日の聖書なんですけれども、皆様の、多分お持ちなのが旧版の新改訳聖書で、修法に載っているのは私が今持っている2017年版の新改訳聖書から載せていただきました。なのでちょっと翻訳が違う箇所があるかと思います。それは翻訳をした元の写本の違い、版の違いであって、解釈に特に影響はないので、このまま私は2017年版で説教をさせていただきます。今日の聖書箇所では、祭司長や民の長老たちが何の権威によってこれらのことをしているのですか、誰があなたにその権威を授けたのですかとイエス様へ問いかけています。祭司長たちのこの疑問は、イエス様がエルサレムに来られたその時から始まります。21章の9節では、ホサナダビデの子に、主の御名によって来られる方に、ホサナ意図高き方にと、人々は預言者としてイエス様を歓迎しました。そして神殿に入ってから、イエス様は他ではなかったような態度で、両替人の台や商売人の椅子を倒されました。それはどうしてか、私の家は祈りの家と呼ばれてあるのに、お前たちはそれを強盗の巣にしているとおっしゃいました。神殿は鳩を売る人や、または両替をし利益を得ていた人がおり、神殿はさぞかし騒動しかったと思います。イスラエルの人々に信仰の良い指導がなされていなかった証です。14節を見ると、さらにイエス様は神殿の中で目の見えない人たちの目や足の不自由な人たちを癒されたのです。そして今度は子供までもがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て、祭司長たちは腹を立てました。子供たちが何と言っているか聞いていますかとイエス様に言いました。イエス様は、聞いています 幼子たち、血の巫女たちの口を通して、あなたは困りを打ち立てられましたと書いてあるのを読んだことはないのですか、と彼らに返答されました。自分たちの専門である聖書の言葉によって返されたことで、祭司長たちの気持ちはきっと逆なでされたことでしょう。イエス様の商売人たちを追い出した行動、そして病人を治されたことに加えて、宮で人々を教えられたそのことに、自分たちの立場が奪われることに危機感を祭司長たちは覚えたのです。ヨハネの福音書の記事には、見てみなさい、何一つうまくいっていない、見なさい、世はこぞってあの人の後についていってしまったと彼らが話したと書かれています。そしてイエス様に対して、何の権威によってこれらのことをしているのですか、誰があなたにその権威を授けたのですかと彼らは問いかけます。祭司の務めは聖書から与えられた権威があります。神殿において祭司は人々の捧げ物をほふって人々の罪のために取りなしをします。またさまざまな体の汚れについて祭司はよく調べて、その人の病気が治っておれば、それを清いことと宣言することができます。そういった権威を祭司長たちは持っていました。イエス様もまた、そばに来る病人たちへ、あなたの罪は許されたという宣言を持って、病気を癒されました。今私たちは新約聖書が与えられているので、イエス様が預言された大祭司であるということが分かっています、知らされています。けれどもイエス様はこの時祭司長たちの心の内を見抜いておられたので、自分の権威についてはっきりとは答えられません。逆にヨハネのバプテスマはどこから来たものですか、天からですか、それとも人からですか、あなた方が答えるなら私も答えますと返されました。彼らはわかりませんと答えるしかありませんでした。もしヨハネのバプテスマを天から来たものと認めるなら、そのヨハネが指し示していた救い主をも認めることになってしまい、イエス様へ尋ねたこのことは愚かな質問になってしまいます。けれども答えを人からとしたときに群衆を恐れたのです。イエス様へ議論を持ちかけたことによって自分たちの権威を示す機会を彼らは狙っていたはずですけれども、かえって自分たちの弱さを示されることになったのです。続いてブドウ農園を持つ父親とその二人の息子たちの例え話をイエス様は話されました。この例えを通して父なる神の権威に対する姿勢を私たちは教えられます。ブドウ園で働くように父からの依頼に対して行かないと言って思い直ったものと、逆に行くと言って行かなかったものという内容です。イエス様はどちらが父の願う通りにしたでしょうかと質問されました。その質問に対して、兄です、あるいは後のものですと祭司長たちは返答します。 こういう会話の中では話を変えるなと、もう祭司長たちの方から怒ってもいいくらいの場面だと思いますですけれども、ああここはちゃんと祭司長たちも返答するんだなと意味なく感心して、彼らはねはきっと真面目なんだろうなということを思いました。イエス様はなぜこのような例え話をされたのでしょうか。続く言葉を読んでいきます。21章の32節。なぜならヨハネがあなた方のところに来て義の道を示したのに、あなた方は信じず、主税人や遊女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても後で思い直して信じることをしませんでした。バプテスマのヨハネが示した義の道とはどういうことでしょうか。ヨハネが預言したメッセージは、悔い改めなさい、神の国が近づいたからという言葉でした。マタイの3章3節、この人はイザヤによって穴ので叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよと言われた人であると書いています。ヨハネは人々に罪を許し、悔い改めるように教えました。そうすることでイエス様の救いを受け入れやすく整えたのです。祭司長たちや律法学者は自分たちこそ人々を導く働きに召され、聖書の権威を受けたという専門家としての誇りがありました。その誇りゆえにヨハネのメッセージを受け入れず、自分たちの在り方を思い直すことはありませんでした。義の道の道という道という文字を考えると、柔道とか剣道とか、また華道や茶道といった極めていく教えともいうものが頭に浮かびました。義の道っていうのはキリストの道とも言えます。それは人々を救いへと導く歴史です。フィリピの2章の9節からお読みします。すでに神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期すためです。イエス様は天から下り、天へ昇られた方です。そして自分の民が天へ上げられることを忍耐を持って待ち続けておられるのです。この神の思いに自分の思いを重ねて生きることが義の道に生きることなのです。使徒の働きの9章2節に、キリストを信じる人々のことをこの道のものと呼んでいます。ここに集っている私たちもこの道のもので、神様の歴史の中で生きています。十字架を背負って生きるようにとイエス様は別の場所でおっしゃっています。十字架を背負うというのは苦しみを背負い続けるということではありません。私たちはクリスチャンとして生きるとき、 罪を赦されることと十字架の救いの喜びを与えられることを体験します。キリストの道を歩むということは、この繰り返しの中、神様に導かれることではないでしょうか。けれども、救いの喜びを思い出すために自分の罪を探すということはとても疲れることですし、反対に自分の罪のために悩んでいるときに救いの喜びを見つけることは難しいことです。でも、イエス様が天に上げられたうち、私たちは神様の聖霊をいただいています。私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいてくださるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。イエス様は聖霊の約束を与えてくださいました。その聖霊が示されることこそ、この道の極意と言えるかもしれません。聖霊は毎日悔い改めを促し、キリストの十字架を示されます。自分がキリストの道を歩んで生きているのかと思い悩むことがあるかもしれません。そんな時は一度立ち止まって心を沈めてみましょう。必要があれば正しい道へと思い直すきっかけを聖霊が与えて導いてくださいます。お祈りいたします。神様、今日も御言葉を与えてくださり感謝いたします。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。この言葉をありがとうございます。自分勝手に生きていた私たちを愛して許してくださりありがとうございます。迷うこともありますけれども、聖霊様、どうぞ私たちを導いてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Oh.